どうも、きよしです。
はい、あめちゃんです。
32回目
はい
ですかね、確か32。
あの幻の32回目はなくなったよな。
幻になっちゃったね。
激面白かったのにな。
面白かったな。いや、ちょっとね、音質って大事やな。
いや、ほんまにあんな面白い話も二度とできひんと思う。
二度とできひんな。
しょうがない。でも音質はしょうがない。
まあでもね、その代わりに、番外編でね、
はいはいはい、あのしょうもないやつな、
しょうもない、あの音声チェック3連チャン、
あの普通に会話するやつな。
そう、あれを脳編集で3つつなげて、脳編集ってまあ3つつなげて、配信結局して、それがなかなか好評を得まして。
いや、あんなもう鼻くそみたいな会話や。
でもね、あれ結構俺好きで、俺でも何回も聞いてんだけど。
なんか多分聞いてくれてる人はみんなあの、清志みたいな感覚を持った素敵な方々なんやろうな。
いやー、なんかね、評判良かったよ。
いや、もう評判良かった人たちでキャンプ行きたい、みんなで。
キャンプ、
みんなでキャンプ行きたい。俺はやりやすいと思う。
確かに。そう、また何か機会があったら番外編やっていきましょう。ということで、まずですね、
ほいほい、
紹介したいものがあるんで、それをまず紹介してから本題に移っていいですか？
ほいほいほい。いよいよ。何何？
まあ、本題ってないんやけど。
ないんや。
ポッドキャスト、
Apple
でも配信してて、ちょっとレビュー欄がちょっと寂しかったんで、ツイッターでいろいろつぶやいてくれて、感想言ってくれてる人たちがちらほらいたんで、もしよければレビューお願いしますってツイートをしたら、なんと2名の方がそれを見てレビューを書いてくれててですね。
優しい。一緒にキャンプ行きた。
なんでそんなキャンプ欲あんの。
絶対そのみんなで行ったら絶対楽しいやん。
そうやな。
絶対ご飯とか炊いててくれる感じする。
あめちゃん食べる専用やな。
食べる専用。
で、レビューちょっと紹介していいですかね。
うん。
あ、両方ともラジオ一緒に、同じようにラジオ配信してる方々が聞いてくれてるんですけど、一つ目は、上田宗也でやってるのかな、上田宗也の大名卸っていう、名前のラジオやってる方から、楽しんでる系ラジオなのに教養チラ見えというタイトルでですね、読んでいきますと、お二人が楽しそうに会話しているのを盗み聞きしているような番組です。わいざつに話題が広がっていきますが、お二人の教養の高さが隠しきれてないので、ファンという意味でもインタレスティングという意味でも楽しめます。
ありがとうございます。
すべての回を聞き終わってしまうのが怖いので、少しずつ聞いていってます。更新頻度が高いのも嬉しい。ぜひ長く続いてくれると嬉しい番組です。
いや、
素晴らしいね。
過剰評価極まりない。
教養の高さ、
教養の高さ、
隠してんねんけどな。
隠してんねんけどな。隠しきれてないけど、ただ、その、あ、何されたっけ、
上田細谷さん。
そう。もう、自分のコメントの中に、わい雑って入れて、ちょっと教養の高さ隠しきれてへんかあるよね。
なるほど。探り合いですね。
探り合い。教養の高さの漏れ出し具合でちょっと。
どんぐりの性比べね。いやー、面白いね。
いやー、ありがたいですね。
まあ言うてね、教養の高さと言いましても、まあ基本、アメちゃんやと思ってん
ね
んけど。
なんでやねん。
いや、俺、基本、なんか、ボケ担当みたいになってるから。
これ、教養の高さじゃなくてね、知識やから、ただの。
知識の深さね。はいはいはい。まあ、ちょっとね、今後も、チラチラ、
そうそうそう。
見えちゃうかもしれないけど。
うん。え、いくら？
続けていきましょう。
いくら振り込むん？いくら振り込んだの？
教養引く。いや、ありがたいですね。
ありがたいです。
ぜひ、アメちゃん、ちょっとポッドキャストも、あんま聞いてないかもしれないけど、
ぜひぜひ。
人のも聞いてみてください。
拝聴させていただきます。
はい。で、二つ目。
はい、
これはですね、バクラジという、
はいはいはい、よく清志も言ってるよね。
あ、そうそう、アメちゃんにも紹介してたけど、
うん、
その編集長の健三さんかな、うん、が書いてくれてます。ユーモアあり情報ありの雑談ゆるり番組、
うん、
というタイトルで、温和なエンジニアと切れ者弁護士の雑談番組、切れ者って
バレる？バレてもってるやん。
友達が喋っているのを横で盗み聞くような親近感のある枠、語り口です。一般的なニュースからニッチな内容まで幅広いテーマを取り扱っています。これからも楽しみに聞かせてもらいます。ということですね。
ありがとうございます。いい、
これね、すごいのがね、
うん、
両方とも盗み聞くって書いてるよね。
ほう。
まさに俺が思ってたことなんやけど、ちゃんと伝わってる。
すごい。え、なんかもともとだからそれ入れてねって言ってたやろ？でも。
書く
とき
に、
これとこの言葉とこの言葉入れてくださいっつって。
いや、それがね、言うてないんよ。
言うてない。切れ物は、じゃあ、オーダー通りじゃないの。
切れ物は、やっぱ伝わるんやな。
いや、よう言われるからな。
いや、これね、いや、盗み聞くような感覚、まあ、
うん、
ほんまにでもそんな感じやなって思ってて、そういう番組俺自体好きやから、あのコールドブリュアスとかもね、まあ、
でも確かに言ってたよね、なんかそんな我々ど素人がさ、
友達も電話聞いてる感じ、
ど素人がそんなおもろいことを言い合うっていうよりかは、
もうそうそうそう、
ゆるりと、
なんか、ね、これなんかちょっと悪いことしてる感じするみたいな
ちょっとよくわからへんな
あれおかしいなまあそんな感じでちょっとレビューいただいたんで紹介させてもらいました、
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続き頑張っていきましょう。
頑張ろう。ちょかかってしまうわそんなん聞いたら何する。
テーマが何個か一応用意してるんですけど、
うん、
まず、あ、そう、これアメちゃんに聞きたくて、
うん、
ちょっとあの奥さんと、
うん、
洗濯物畳んでる時に、
うん、
ちょっと議論になってんけど、
うん、
例えばアメちゃんがさ、
うん、
四角形の折り紙渡されて、
うん、
これ縦折りにしてって言われたら、
うん、
どういう形になる？ノートパソコン風になるのか、
うん、
本風になるのか、
本
縦折り、
本、うん、
縦折りって言われたら本のように畳む。
そう、縦やもん。
なるほど、
うん、
奥さんもそれやったよね、
うん、普通の人がそれやったんや
そうそうそういや、でもここで一つ疑問がありましてね、
うん、
あ、俺はちなみにノートパソコンやったよね、
うん、
縦に折るから、
うん、
ノートパソコン型やと思ったんよ、
うんうんうん、
縦折りっていう単語に含まれてる、
うん、
暗黙的に含まれてる何か単語があるじゃないですか、これね、言葉、
うん、
縦、どういう意味なんですかこれは。
縦と折るやんな、あるのは、
うん、
だ縦方向に折るなんか、
折るなんか、
いや縦に折るか、
いやいやいや、どういうこと、縦に折る、
縦に折るが多分な2種類あるよな、縦に折るで、えっていうかノートパソコン型を縦に折るっていうのは、
うん、
要はこの可変と上変なの、
うんうん、
なんか、
うんうんうん、
それをこう縦を掴んで折るよっていう話やん。
そ
うそうそう、
それ、あ、
縦折りや、
この話題、そもそもこの話題やるときにさ、
うん、
これ言葉で説明めっちゃしにくいなって
めっちゃしにくい
思ったけど、
うん、
そういうこと。
で、俺が言ってるやつは、
うん、
縦になるように折るってことやんな。
あ、そうそう、うん、そうやね。縦になるように折るのか、縦方向に折るのか、
うん、
なんよね。
うん、
で、めっちゃ調べたんよ。で、うん、結局、
暇
やな、多分アメちゃんの、いや、めっちゃ気になって、
うん、
その時。ほんで、うんうん、奥さんと二人でそれぞれ調べてたんよ。
いい夫婦やな。
で、結論、
うん、
そのアメちゃんで言ってたみたいな、本のように折る、
うん、
がマジョリティっぽかってんけど、うん、ただ、縦折りって調べた時に、
うん、
縦折りスマホって出てきたんよ。
はいはいはいはい。
最近
出たやつな。うん、
あれはノートパソコン型なんよ。
なるほどね。
そう。これ、結局、ちゃんとした定義ないんじゃないって思っちゃったよね。うん、縦折り。
だから、今後縦折りっていうときは、
うん、
折り目が縦になるように折ってっていう。
折り目が縦。ああ、そうやんな。そういうことやんな。
そう。
そう。 で、でも俺は、俺の中ではなんか方向を言ってるもんと思ってたけど、
うん、
結局はまあ折り目の縦の方がメジャーなんやなっていう学びというか、うんうんうん、まあでも縦折りスマホが流行ったら多分縦折りも変わってくるんかなっていう。
確かにね。ちょっと、いや、危機的状況やね、うん、じゃあ。俺ら、折り目縦にするのが縦折り勢からすると。
そうそうそう。今後伸びてくると思うよ。
いや、じゃあ、その、
俺は。
どっかの企業に頼んで、その縦折り、折り目が縦になる意味での縦折りスマホを作ってもらうと。
いや、これね、ちょっと日本語的には、なかなか難しい単語やなって思いましたね。
難しいね。うん、
英語で言うとどうなんやろなとかはあるけどね。
確かに。
縦折り英語ってちょっと調べてみるか。
調べてみる？ほんまに。
縦折り。
ほんまに調べてみる？てて大丈夫。まだ、まだ、もうその移動、多分出てこへんで、美味しい水は。
縦折り。
めっちゃ止まらへんやん。
バーティカルフォールディングや。
縦折りやん。
垂直折りや。あ、縦折りや。垂直、うん、垂直に折る。いや、余計わからんな。うん、なるほど。あ、でも、これ、逆にですよ。
うん。ちょっともう縦と垂直逆にされたらもうわけわからんねんけど。
バーティカルフォールディングっていうのをですね。
うん。
調べると、答えが出てくるんじゃない？あ、でも本型やな、ちらほら出てくるのは。やっぱ、アメちゃん側がマジョリティですね。
おお、よかったよかった。
じゃあ、縦折りスマホに期待ですね。
うん。
うん。はい、僕から以上です。
おいっす。何やそれ。
ちょっとね、これが話したくて。
オッケーオッケー。じゃあ、俺が切れ者と呼ばれてるから。
おう。
もう、弁護士らしいところをね、ちょっと見せようかなと思って、
うん、
用意してきましたよ。
弁護士を、何を用意してくれたんですか？
ドキドキ、法律クイズ
ーよーく待ってました。定番。
定番。これやらずして、弁護士とポッドキャストで名乗れるかと。
絶対クリアするぞ。
よし。じゃあ、丸×問題で。
丸ば、そんな簡単なやついいんですか？
うん。
はい、お願いします。
じゃあ、刑法から。
はい。
一番楽しいから。
楽しい刑法。
じゃあ、刑法の中には、
うん。
もう、やった瞬間、即死刑が決まってる罪がある。
やった瞬間、即死刑が決まってる罪がある、丸か×か。
イエス。
罰ない。
なんで？
いえ、答え言うよ先。なんで理由聞くね。なんで。
うーん、え、じゃあ一番重いのは何？一番重いの、
結局なんだ。罰やろ。
罰やで。あ、違う、丸やった。
え、あ、あるの？
あります。
あ、やった瞬間死刑になれるやつがある。
そう。
え、いや、なんか解釈の違いとかこの前話してたからさ、
うん、
その解釈がない法律なんてないってアメちゃん言ってたし、
うん、
それをで即行死刑ってなかなか法律的にないんじゃないかなと
思ったよね。死刑のみ、うん、あります。
それがあるんですね。あります。
じゃあ第2問。
はい。
その罪とは、
はい、
内乱罪である。
内乱罪、うちに乱れる。
そう。
罰。
正解。
なぜなら、
うん、
内乱罪を知らない。一旦罰。内乱罪ではない。
そう。何やと思う？
え、俺知ってる？
知らん確率が今のところ 98% ぐらい。
じゃあ、3択にして。
待って、三択というかね、じゃあどういう罪かっていう話なんやけど、
うん、
内乱罪って国家転覆なんよ。
はいはいはい。
で、国家転覆をする行為で、
例えば、どういうのがあるの？
クーデター、国会を占拠して、
はいはいはい。
この法律の意思決定みたいなのをこう完全に奪い取ろうとするみたいな。
ああ、そういうのが内乱罪。
そう、よく軍事クーデターみたいな起こるやん。
うんうん、よく起こるんや。
そうそうそうそう。
海外で？
海外で。
はいはい。
あれが内乱行為。
へえ。じゃあなかなか罪が重いよね。
もうなんか。
そういう内乱罪ってあるのは知らんかった、そも
そ
も。
そう、あ、知らんかった。
うん。
死刑または無期懲役。
へえ。え、内乱罪が？
そう。
あ、じゃあ、内乱罪が丸やったんじゃない？さっきの答え。
うん。死刑のみがね。
あ、そういうことか。
そう。だからもう、有罪ってした瞬間死刑になるっていう罪が、実は、クーデターよりも重い罪であんね。
え？全然わからん。
さあ。
さあ。
想像してみいや。
想像、ああ。オッケー。何をやったら即死刑。例えば、天皇さんをやっちゃったら。
あ、いい発想やけど違いますね。
違いますか。
うん、
いい発想。まあ、でも、誰かを殺めることですか？
ね、必ずしもかな。言っちゃおうかな。言っちゃおうかな。正解は外観誘致罪っていう罪がありました。
外国の人。
外国の患者。患者。
患者？そのまま、だから病院とかにいる人？
そう。いや、外観を誘致する。
うん。どういうこと？外観誘致。
そう。これね、要は、海外の国をそそのかして、日本と戦争させるっていう罪だよ。うんうん、
それが外観誘致なんや。
そう。
なんか普通に、今コロナ流行ってるから。
あ、ちょっと咳してもらった。コロナ流行ってるのに。
おいおい、やめとけ。コロナ弁護士。
コロ弁。
コロ弁。いや、なんか海外のそういう患者を、もうどんどん誘致するようなことと思ったけど、全然違うよね。
全然違うね。
戦争を起こさせるんや。
そう、外観って、まあ、その、海外の国の、うん、なんかその戦争的な、なんかそそのかしてテロを起こさせるみたいな。
うん、うん、うんうん。日本と戦争させるかとね。
そう。で、これポイントはね、内乱の方がなんか重くないって気せえへん。
うん、なんかね、
国をくれた。そう。でも、
うん、
内乱よりか重い理由があって、
うん、
内乱ってそういう暴動行為を起こしたっていうのの罪なんよ。
うんうん。
で、外観も実際戦争させるみたいな感じなんやけど、
うん、
要は内乱罪って、
うん、
絶対に成立せえへん。内乱罪を、内乱行為を成功させると、
うん、
刑罰は実はないんよ。
ああ、もう転覆してるから。
そう。自分たちが正義になるから。
だから基本未遂なよね。
そうそうそうそうそう。
未遂というかあれか。もう、成立してないか。
そうそう。途中までは、暴動を起こしてる最中は死刑または無期懲役やけど、うん、成功したら無罪っていう。
うんうん
うん、なんか、おいってならへん。
国士無双みたいな、ね。
そうそうそう。じゃあちょっとわからへんけど。何を何で例えてるのかわからへんけど。
なるほど。
という問題でした。
それって、その内乱罪みたいなのは、
うん、
もうどの国でも同じような重さなのかな？
いや、どうなんやろね。あ、僕、日本の資格しか持ってないから分かんないや。
あれまあ、特化するの大事やね。
そう。
特化っていうか、まあ、そらそうやな。いや、
じゃあ、
いいクイズですね。
はい、第2問。
お、第2問。素晴らしい。
なんと、
うん、
最終問題です。
ま、じゃあまた次週ですか、続きは。
そうです。さて、
はい。
女の人が道を歩いていると、
うん、
いきなり男の人が前に立ちはだかって、
うんうん、
刃物のようなもので襲ってきました。
はい。
そして、女の人は反撃をして、突き飛ばしたら、
うん、
その男の人は、
うん、
頭を打って亡くなりました。
うん、はい。
で、よく見ると、
うん、
その男の人は、
うん、
自分のお父さんで、
うん、
刃物やと思ってたものはスマホで、うん、おいっつってやってただけでしたと。
はいはいはい。
はい。この場合に、
うん、
女の人に正当防衛は成立するか。
成立する。
なぜ？
なぜならその女の人は刃物やと思ってたから。その人の思ってたっていうのが重視される。
残念、間違い。正当防衛は成立しません。
しません。
そう、
うん、
なぜかというと、
うん、
正当防衛っていうのは、
うん、
旧博不正の侵害に対して反撃行為を行った場合に成立するもんであって。
なるほど。
要はそう、不正じゃないか分かんねえ、その攻撃が。
旧博不正。
そう、旧博不正、これあるあるの単語ないけど
ちょっと待ってね。
うん、
旧博不正、
まあ、あ、緊急で悪い、
急ぐ迫る不正ね。
そうだから、まあ、いきなり襲われて、
うん、
1時間後に反撃しても意味ないし、
うんうん、
だから急、なんか1時間後に反撃したらそれってなんか違うくないっていう、思わへん。なんかいきなり殴られて1時間後にムカムカしたから仕返しに殴ったみたいな、
うん、
こうやって正当防衛なんか成立させたらあかん感じするやん、
うんうん、
だから急迫性が必要なんで、
はいはいはい、
とっさにみたいな、
うん、
で一方で不正っていうのもあって、
うん、
それは悪い行為じゃないとダメと。
うんうんうん。
だから悪い行為っていうときに、例えば襲いかかってきたらそれは悪い行為だけど、
うん、
今回っていきなり襲いかかってきたわけじゃなくて、実際はただ単にスマホを見て多いってやっただけやから。
じゃあその違法かどうかの事実が大事ってことね。
そう、
解釈というよりはその、うん、実際の事実ね。
そう、
なるほど。
でもじゃあそれで勘違いして、
うん、
なんかバンってやってしまった A さん、かわいそうやん。
うん、
無罪になります。
無罪、
無罪になるというか、今度はじゃあ、うん、ほんまやったら傷害致死罪なんよ。
うん、
でもその場合は故意がなかった。
うんうん、
そう、傷害致死罪には傷害の故意がないと、もしくは暴行の故意がないと成立しない、うん、こいつを暴行してやろう、傷害してやろうっていうのがないとできない、
はいはいはい、成立しないと。たまたま押した時に、
そう、
その意思がなくても、
そう、
まあ、死んじゃったっていう故意がない状態なのか、
うん、そう、厳密に言うと傷害の故意はあったんやけど、
ああ、うんうん、
だからその旧博不正の侵害と誤信してた、
うんうんうん、
場合には故意がなかったものとして、
うん、
故意が阻却され、傷害致死罪は不成立。
成立しない。
成立しない。面白いよねこれ。
結局じゃあ正当防衛にはならないけど、
そう、
傷害致死にもならない。
そう、誤送防衛と呼ばれる論点ですね。
誤送防衛
かっこいいよ
なんか4文字熟語いっぱい出るね。誤送防衛。
ちなみに誤送過剰防衛もある。
へえー、
で、
まあ、でもよくあるんやね。
うん、で
誤って思う防衛か。
そう。
うーん、
なんかかっこいいよね、誤送防衛みたいな
必殺技でね。
そう
ちょっと強めの筆で書いたフォントでね。
バンバンバンバン、誤送防衛。
誤送防衛。
バンバン、KO! みたいな。
で、
もう一個、じゃあ、
うん、
プチ問題で。
お、なんか、今日はやけにサービス精神旺盛
やね。せやろ。この、うん、じゃあ、この女の人、
うん、
何の罪も成立しないかどうか。
うん。ああ、なるほど。
そう。
傷害致死ではないよな。
うん、
何の罪にも問われない。
正解。実はね、故意がなくても成立するっていう珍しい犯罪があるんですよ。
俺さ、見事に不正解踏み抜いてない。
うん、いい視聴者。
全部外してるんで
した。なんか
もうバラエティやったら泥まみれ。
完璧完璧、バラエティで一番いい。なんかこじるりかと思った。
よもやま会のこじるり。
こじるり。二人しかおらんけど。
狭。狭。え、何が問われ、何の罪なんですか？
そう。なんかこれまた面白くて、みんなよく知ってる罪なんやけど、
うん、
普通刑法って、故意がないと絶対成立しないっていう原則ルールなんよ。
うん。
で、そんな中に、故意がなくても成立する犯罪があって、
うん。
過失致死ですね。
ああ。それなんかよく聞くけど、あんま違い分かってなかった。
そうそうそう。よくあの自動車運転過失傷害とか、自動車運転過失致死、業務上過失致死とか。
めっちゃ長いよ。なるほど。
で、あるやん。よく聞くやん。うん、っていうのは、実は結構、あの、刑法界の中ではイレギュラーなやつで、
うん、
なんか、わざとやったわけじゃないにしても、さすがに注意足りてないやろ、うん、っていうので、処罰の対象にした。
はいはいはい。
だからめちゃくちゃ刑が軽いのよ。
あ、そうなんや。
そう、確か過失致死で50万以下の罰金とか。
へ、うん、
やっぱミスしただけやんっていう。
うん、なるほどなるほど。
そう、
まあでも一応罪には問える。
そうそう。でそんな中で、うん、でもなんかすげえ煽り運転してとか、なんか飲酒運転で事故起こすのって、うん、なんかミスでやったにしても、なんか許せへんよなっていうので生まれたのが危険運転っていう罪。うん、
ああ。
だから、
そこからの派生だよね。
そう、危険運転は故意、故意犯なんよ。
うんうんうん。
危険運転をする故意があったから。
うん。
それで人が死んだら、故意犯と同じぐらいの罰則が設定されると。
なんか池袋とかであったような、
うん。
やつとかもそう。
うん、あれは、多分ならへん。
あ、ならへんね。
自動車運転過失致死なんじゃないかな。
ああ。
だ、自分がもうラリってんのに運転したとか、そういう場合には成立する。
ああ、なるほどね。すごいね、うん、なんか、なんか聞いたことあったけど、違いなかった、わからんかったわ。
そう。
よく聞く。
よく聞くでしょ。
うん。なるほど。
まあ、最後に
勉強になりますね、このポッドキャスト。
そうなんです。
素晴らしいね。
切れ者が教養の高さを隠しきれてない感じ出てる今。
うん、だんだん教養低くなってるけど。
そう。
いいっすね。
実際に最後に起きた事件を紹介しておくと。
お、う
ん、これもあの、法学部みんな大好き。勘違い騎士道事件っていうのがあって。
勘違い騎士道。
そう、勘違い騎士道事件と呼ばれる有名な事例があって。
うんうん、
で、外国人の空手三段のイギリス人かな、うん、男性が夜歩いてたら、
うん、
女の人がヘルプミーヘルプミーっつってて、
うん、
で男の人がそれ女の人に覆いかぶさってるような形やったかな、
はいはいはい、で、うん、
で助けなと思ってその男の人に回し蹴りしたら、
うん、
亡くなっちゃったっていう。当たりどころ悪くて。
当たりどころ悪くて、亡くなっちゃった、
はい。っていう事件でございます。
はいはい。
これは、まさしく護送、
うん、
護送防衛。
うん。
まあ、厳密に言うと、あの、緊急避難やから護送避難になるんやけど。
うん。全然わからん。はい
はい。あの、他人バージョンね。正当防衛、うん、他人を防衛するとか。
うんうんうん。
とかなんか、まあいいや、そっちは言うとややこしくなるから。
うん、
でも一方で過剰、
うん、
守るにしてもやりすぎみたいな、
うんうんうん、
っていうので有罪になったっていう事件。傷害致死罪で、でもまあ護送過剰防衛といえど、
うん、
守ろうとしてたっていうのは事情としてあるから、
うん、
刑が軽くなって執行猶予かなんかやったと思う。
まあでもそのストーリーを聞くと悲しいね。
うん、うん、全員不幸。
うん、そうやな。
かわいそうなのは、ただ単に酔った女の人を解放してたっていうおじさんが、そう、実はただ酔ってただけで。
ええー。
そう。
え、それ実際の事件なの？
実際の事件。
ええー。やばいな。
やばいよな。
それは悲しいな。
そう、いろいろ え、こんな事件マジで起きたみたいなやつあんで、
うん、
同じような、そう、同じようなやつやと、なんか、ヤンキーの不良同士の多分、抗争みたいなんで、
うん、
で、お兄ちゃんが襲われてて、うん、お兄ちゃん助けなっつって車で突っ込んだらお兄ちゃん引き殺したっていう、やつとかも、その、護送避難みたいな。正当防衛系はね、めちゃくちゃ司法試験にもよく出るから。
あ、そうなんや。
そう。
え、さっきのあの、刃物やと思ってたら、実際お父さんでみたいな、
うん、
刃物やと思ってたらお父さんじゃない
か。あ、もちろんお父さんやみたいな。
じゃなくて、刃物持った男やと思ったら、携帯持ったお父さんやって、うん、のやつは、あれは、実は？
ん？あれは違う。
あれは、そういう想定の。
うん、そうそうそうそう。あの、さっきの騎士道やとややこしいから。
うんうんうん。
護送防衛の事案として。
へえー、なるほど、素晴らしい、いいクイズですね。
でしょでしょ、
俺も勉強になるし。うん、
なんかまたいいのあったら考えとくわ。
ありがとう、
うん、
俺もね、水平思考ゲームめちゃめちゃあの用意してるよ。
お、マジで一個だけやろう
よ。1個だけやる。
うん、
じゃあね、面白いと思ったやつ、
うん、
あ、これやな。まあ、後でリンクを貼っとくんですけど、うん、車のそばで立ち尽くす男性、
うん、
その車が故障していることを知ると自らドアを開けて車に乗った。それはなぜ？
車上荒らし。
いいえ。
違う。その車は男の人のものですか？
いいえ。
男の人の知り合いの人のものですか？
いいえ。
男の人は車を運転するために車に乗り込みましたか？
いいえ。
車上荒らしよ。
違う、いいえ。もう一度言います。
はい。
車のそばで立ち尽くす男性、その車が故障していることを知ると自らドアを開けて車に乗った。それはなぜ？
言葉遊びですか？
いいえ。
立ち尽くしていたのは、立っていたじゃなくて立ち尽くしていたんですか？
いいえ。
男の人は困ってたんですか？
ヒント、その車は普通に走ります。
勝手にヒント出された。
車のそばで立ち尽くす男性っていう部分はあんまりフォーカスしなくていいかもしれないですね。あんま難しいな、うん。その車が故障していることを知ると自らドアを開けて車に乗った。それはなぜ？
修理の人やったから。
いいえ。その男性は一般人です。
一般人。免許持ってますか？免許持ってること関係ありますか？
いいえ。
乗り込んだのは運転席ですか？
いいえ。
お、後部座席ですか？
はい。
タクシーや。
お、つまり？
故障。ん？でもタクシーに乗って、でもタクシーに乗ったんじゃない？普通に。
そうですね。
うん。故障している。うん。
そうです。なんで、この問題をもう一度読み解くと、
うん、
その車が故障していることを知ると自らドアを開けて車に乗った、
うん、
それはなぜ？
あ、ドアが故障してたから自動で開けたんじゃなくて自分で開けた。
正解です。
なるほど。なんかいまいちすっきりせへんな。
あれ？おかしいな。なるほどと思ったけどな。
もう一回だけ、ごめんごめん、
もう一個やるよ。
うん。
とある男の子が掃除をしていた、
うん、
掃除していることを褒められた男の子は掃除を止めてしまった。それはなぜ？
OK、 やっていくよ、
うん、
男の子が掃除を止めたのは嬉しかったからですか？
いいえ。
悲しかったからですか？
いいえ。どちら関係ありません。
自分の意思で止めましたか？
はい。
掃除をしていることを褒めたの、褒めた人から見て、男の子が掃除を止めたことは自然でしたか？
はい。
掃除はまだ終わってなかったんですか？
はい。
掃除を褒めたのは、家族ですか？
関係ありません。
掃除をしていた場所は重要ですか？
いいえ。
男の子であることは重要ですか？
いいえ。
もう全然違うと思います。普通の人なら掃除を止めますか？
はい。同じ状況であれば。
何の掃除をしていたかが重要ですか？
どちらかといえばはいですね。
もう一回言ってもらい
たい。とある男の子が掃除をしていた。掃除していることを褒められた男の子は掃除を止めてしまった。それはなぜ？
掃除をしていたものは重要なんでしたっけ？関係ありますか？
掃除をしていたもの。
待って、床を掃除してたっつって矛盾ないですか？
はい。
お。掃除道具は関係ありますか？
はい。
お。
グッドクエスチョン。
お、来た。やっと当たった。褒められた。褒められたって、いい感情を持ってなんか、よくできたねの褒めたで合ってますか？
どちらでも関係ありません。
褒められたことと掃除を止めたことって関係ありますか？
はい。
褒められたから掃除を止めた。
はい。
わからんな。掃除を止める。
掃除の道具がすごい関係ありますね。グッドクエスチョン。
ほうきですか？
いいえ。
雑巾ですか？
いいえ。
ゴミ収集車ですか？
いいえ。
何や。雑巾、ほうき。パタパタするやつですか？
いいえ。
大きい
なんて言われるのあれ。
ね。
いいえですね。
何やろほか。掃除をしていた。掃除道具。掃除道具。
すごく一般的なやつですね。
掃除機ですか？
はい。
お。
グッドクエスチョン。
男の子は掃除をして、止めてしまい、掃除を止めてしまいました。何や、掃除機で、部屋を掃除してた。と考えて大丈夫。
おそらくそう、うん、はい。
掃除が終わった。
いいえ。
あ。わかった。わかったわ。
はい、どうぞ。
褒められたんやけど、
はい、
掃除機がうるさくて何言ってるか聞こえへんかったから止めた。
正解！
あ、これ気持ちいいわ。
あ、よかった。これはちょっと面白いね。
この気持ち、ちょっと時間かかりすぎたな。
そう。ちょっと、嬉しい。楽しんでいただけたようで。
ありがとうございます。いい、食い使い。
いいっすね。
うん。
じゃあ今回はこんな感じで、
ほいほい、
次ちょっと最近俺がやってるあることについて話したいと思うんで楽しみにしてください。
めっちゃ引くやん。引き用意するやん。
はい、
楽しみにしてます。
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。